ございます。よくいらっしゃいました。なんか日曜日のたびに台風が来るような、天候でね、雨が多いですね今年は、はい、まあ、降らなきゃ降らないで困るんですけどね、降ったら降ったで、まあ人間のまあなんとわがままのことかという感じもしますが、先週の金土日とですね、広島クリスチャンセミナーが行われて、まあ、参加された方も多いと思います、まあ、出られなかった方もおられると思いますけれども、最終日日曜日の午後は加古町のジーザスフェローシップ広島で最後のセミナーがありまして、その時には200人ぐらいの方が来られました。まあ、多くの方が参加されたということ、またそこで語られたメッセージに多くの方が学ばれたということを大変感謝しております。まあ、私は2日間通訳をさせていただいたんですが、土曜日の午後最後の10分ぐらい本当頭真っ白になって、自分が何を喋ってるのかよくわからないぐらいの状態になってですね、で日曜日の午後は一緒に行かれる方にですね、車で一緒に何人かの方が行ったんですけど、最後まで頭が冴えているように祈ってくださいと、お願いして行ったんですね。そしたら最後まで頭冴えてまして、それで後から聞いたらずっと祈ってましたと、先生のためにね、祈っていただいたおかげで、最後まで頭冴えて通訳ができたということで、本当に感謝しております。まあ、エドモンド・チャンという先生は世界的な器で、なんでこんな広島なんて集まっても200人ぐらいしか来ないようなところでも来てくれるのかよくわからないぐらいの人なんですね。もう お話の中でも言っておられましたけども、まあ、例えばブラジルに行ったら大体そこに集まっている牧師の教会の平均の会員数が2万人とかですね、一つの教会ですよ。韓国行っても大体1万人以上の教会の牧師が集まってくるとか、一つの教会ですからね。広島なんか寄ってたかっても何百人です、それでもなんかすごくやっぱ重荷を感じるって言われるんですね。まあ、もちろんこのね原爆の被害があったということもあると思いますし、なんか広島の牧師たちと交わってるとなんか非常に可能性を感じると言ってくださっていて、感謝なんですね。今もシンガポールで祈祷会やるっていうと5万人集まるそうですから、祈祷会やるっていうだけで広島スタジアム2杯分ぐらい人が集まって、ね、来るということですから、スケールがね全然違うんですけど、ね、やがて私 の夢はですね、まあ、かつては市民球場で、礼拝をするということなんですが、今ズームスタになりましたから、ズームスタで礼拝をするというのは私の死ぬまでの夢で、なんとか借りてやったけど集まったのは100人ぐらいだったって言って寂しいですから、ね、ズームスタいっぱいになるぐらいの、礼拝ができたらいいなと思って、おりますけれども、まあ、この間のセミナーはね、弟子っていうことね、イエス・キリストの弟子として生きるっていうことがどういうことかっていうことをお話になりました。イエス・キリストを信じてクリスチャンになるというのは実はイエス・キリストの弟子になるということです。でそれは私たちも分かっていることなんですけども、じゃあ弟子として生きるっていうのはどういうことかっていうことですね。実にこう分かりやすく、まあ、具体的にお話をしてくださいました。で今回のセミナーで繰り返し言われたことは、その弟子として生きるっていうのは神を愛し隣人を愛し失われてきた人たちを愛することだ、その愛こそが弟子として生きることだということを繰り返し言われたと思いますね。それからもう一つ非常に印象的だったのは、教会には何も問題がないっていうんです。教会には問題がない、問題があるのは人に問題がある、そこに集まっている人に問題がある、もちろん牧師も含めてですけれども、でも実はその人に問題があるって言ってるけど、その人の心に問題があるんだと。で心に問題があるって言ってるけど、実はその心の中にある主に従うっていうところに問題があると、従うことが問題だと、つまり従えているかどうかということが問題だと。でもその従えてるっ 従うかどうかっていうことは実はその信仰の持ち方の問題なんだっていうふうに話されました。で、従うっていうことはその別の言い方をするとその実際にその信仰を表すということだと思うんですね。ただ心の中で信じてるだけじゃなくてそれを具体的に表すと。で、特にそのエドモンド先生が用いられた令和 などを聞くと結局従うっていうのは自分がやりたくないことをやることだっていうことなんですね。主が導かれるんだったらばやりたくないと思ってもそれをやると。で、それが従うということだと。その従う姿勢こそが主の弟子の姿勢なんだっていうようなことをお話になったと思います。来年の秋ですかね、このエドモンド先生の教会で行われる世界的なその弟子作り弟子訓練セミナーがあるんですね。それに広島からも行こうじゃないかって話が出てましてね、ツアーが組む予定ですので、ぜひ皆さん、行きましょうシンガポール、4泊5日ぐらいになると思います。さて今日はですね、広島弁訳だいぶ終わりに近づいてまいりましたけど、ヤコブの手紙であります。ヤコブの手紙というと、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、ルターがこれを藁の手紙と呼んだっていうのがねよく知られているんですね。正確に言うと軽い藁の手紙って言ったんですね。重い藁はないんですけど軽い藁の手紙ってルターは言って、で、まあ、ちょうど美術館でルター役の聖書が展示されるということ、それからグーテンベルクの初版本も展示されると思うんですけど、あれ広島経済大学が持ってるんですね。経済大学キリスト教全然関係ないんですけどね、多分お金の使い道に困ったのかな、どうか分かりませんが、グーテンベルクの初版本どっかで買って持ってるんですよ。で、それを展示するんですね。で、まあ、僕は他のところの初版本を見たことがあるんですけど、ルターの聖書の多分これも初版本だと思いますが展示は見たことがないので見たいなと思うんですが、そのルター語訳のルターが訳したドイツ語訳の聖書ですね。ルターは初めて母国語に聖書を訳した人です。それまで聖書っていうのはもともとギリシャ語とヘブルで書かれましたけども、それをラテン語に訳した、このラテン語訳の聖書だけが公用語だったんです。公用聖書、ラテン語訳以外の聖書は使っちゃいけないっていう決まりだったんですよ。1500年間世界中どこでもですよ。世界だから日本にキリスト教が伝えられた以後よく広まるキリスト教、1549年にザビエルがキリスト教を持ってきましたが、その時にザビエルが読んで聞かせた聖書はラテン語の聖書なんです。で、祈祷文とか聖書のことは全部ラテン語なので、その初代その戦国時代にキリスト教を信じた日本人はみんなラテン語で聖書を覚えたんですよ。で、そのラテン語で覚えたものがそのまま彼らはそれを歌にして覚えたんですね。それオーラ書っていうんですけど、そのラテン語で覚えたやつがずっととその長崎の五島列島とかで未だに歌い継がれているんです、はい、で彼らは何を言ってるかわからないけどラテン語なんですよ。で NHK でも前特集でやってましたけど、で、まあ、何が言いたいかというと、そのラテン語でもおかしいでしょ。どこ行ってもラテン語しかダメだっていうのは、まあ、勉強にはなりますけどね、それでルターは宗教改革をしたというか、その当時のキリスト教会に対して、おかしいと一番彼が言ったのはそのいわゆる免罪符がおかしいと言ったんですけど、それだけじゃなくてその全ての人が聖書を自分の国の言葉で読むべきだって言って、彼は原文からドイツ語に訳したんです。それが今回展示されるんですね。でもそのルターのドイツ語訳の聖書においてはこのヤコブの手紙が一番最後にあるそうです。我々の聖書と順序が違うみたいです。まあ、僕も現物見たことないんですけど、それ書いてあったの、そう書いてありました。 それはなぜかというと、このルターはこのヤコブの手紙を重要視しなかったんですね。軽い藁の手紙。なぜかというと、このまあ後でももちろんお話ししますけれども、ヤコブの手紙っていうのは行いを強調しているんですね。でルターは信仰のみ、信仰によって救われるっていうことを強調した人だから、その信仰によってっていうこの信仰を強調する姿勢と、ヤコブ書が行いを重視する姿勢がルターにとってはどうも合わなかったようなんです。でも実はそれは誤解なんですけどね。でこれをその巻末に多分いやいやつけたんですね。これ聖書に入れたくねえけど、まあもともとそうだからって言って入れたんだと思いますけど、まあそういうような性質を持っている手紙なんです。でヤコブっていう、まあ、ヤコブの手紙ということですが、じゃあ実際そのヤコブとは誰かということは、まあ、正直に言うとあんま分かってません。で、まあ、一番、まあ、それらしいと思われる教会においてこれまでもそうだと言われてきたのは、イエス様の兄弟の一人ヤコブ。イエス様の兄弟としてヤコブという人とユダという人が出てきます。これ聖書に出てくるんですけど、そのうちの一人のヤコブで、このヤコブっていうのは、ここに使徒言行録の21章の18節に、翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪ねたが、そこには長老が皆集まっていた、と書いてあるんですね。これはあのパウロが3回の宣教旅行を終えて、報告にエルサレム教会に行ったんです。その時に、ヤコブを訪ねたと書いてある。このヤコブが、まあ、初代教会の当時の指導者であって、これがイエス様の弟だっていうことが分かってるんですね。なので、おそらくこのヤコブがこのヤコブの手紙を書いたんじゃないかと、まあ、一般的に言われています。でこのヤコブの手紙はですね、誰に宛てて書いた手紙かって、パウロの手紙って今までねずっと読んできましたけど、パウロの手紙っていうのはどこかの教会に宛てた手紙、ローマとかコリントとかフィリピとか、で先週お話したテモテとかテトスとかフィレムとか個人に宛てた手紙なんですけど、このヤコブの手紙じゃあ誰に宛てた手紙かっていうと、一章の一節に離散している十二部族の人たちって書いてあるんですよ。離散している十二部族っていうことは、これユダヤ人っていうことですよね。イスラエルを離れたユダヤ人の人たち、ユダヤ人に宛てた手紙なのに聖書の中に入れる必要ないんじゃないかと思うんですけど、まあ、もちろんこれはユダヤ人クリスチャンなんです。ユダヤ人でクリスチャンである人たちに宛てた手紙だっていうことが、この冒頭のところから分かるんですね。そして、まあ、今からお読みするとお分かりいただけると思うんですが、旧約聖書の話がよく出てきます。あるいは律法についての説明が出てきたりするんですね。ですから、まあ、異邦人よりもやっぱりユダヤ人でクリスチャンになった人にこの手紙を宛てて書いたものだということが分かります。じゃ あ、まあ異邦人の我々が読んでもあんまり関係ないじゃないかと思われるかもしれません。決してそういうことではありません。内容としては我々にとってもとても大切な内容を含んで、おります。で、少し内容を説明した後で全巻今日はバッと読みたいと思うんですけども、ヤコブ書のメッセージとしては、まず試練を耐え忍ぶことの大切さということが語られております。例えば一章の3節から4節に、これは修法に書きましたとこですが、もともとの新教導訳では、試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい、試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい、さらっと書いてありますけど、できますか。試練に出会うときはこの上ない喜びって言ってるんですよ。少々じゃないんですよ。頑張って喜べと言ってるんですね。この上ない喜びだって、試練にやったやった万歳みたいな、いきなりこの冒頭これで出てくるんですよ。ちょっと空気読めんなこの人だって感じですよね。ちょっといろいろなんかあってだけどねみたいなんじゃなくてね、この上ない喜びと思いなさいっていうような、そういう感じの出だしなんですね。でもそれなぜかというと、信仰が試されることで忍耐が生じることをあなた方は知っているからだと。忍耐っていうものが、まあ、一番そのクリスチャンにとって信仰者にとって大切なものだと。でもそれは試練によって生まれるんだ。試練がなかったら忍耐生まれないから。 何の試練も苦労もない信仰生活の中で忍耐は絶対生まれない。だから試練にあった時には大いに喜びなさいっていうふうに言ってます。また試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は敵格者と認められ神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。試練耐え忍んだら神様に約束された栄光が待ってるよって、試練耐え忍びなさいというようなことを、これは繰り返しこのヨカブ書の中で語られます。それから2章の中には、私たちの主イエス・キリストを信じながら人を分け隔てしてはなりませんと言ってですね、人を平等に扱いなさいと言ってます。これはそのユダヤ人クリスチャンの中に、おそらくですけれども人を平等に扱わないような人たちがいた、あるいはそういう教会があったんだろうと思うんですね。そういう人たちに対する警告として、出てくるメッセージだと思います。それから言葉に気をつけなさいというのがね、まあ、聖書の言葉では舌、ヤコブは舌に気をつけろっていうんですが、まあ、これ言葉に気をつけろということで、これも非常に、まあ、強い口調で語られるんですね。言葉で過ちを犯さないならそれは自分の全身を制御できる完全な人だと、 ここだけ制御できたらあとは全部できるって言ってるんですね、まあ、確かにそうなんですけど、一番ここが制御しづらいと。で、なんといっても重要なのは、先ほどのルターの話じゃないですけれども、信仰と行いの関係について、これがこのヤコブ書の一番大きなテーマなんですね。2章の14節に、私の兄弟たち、実はこの、まあ、読んだら分かるんですけど、兄弟たち、兄弟たちって言葉が繰り返し繰り返ししつこいぐらい出てきます。パウロはだいたい冒頭のとこしかないんですけど、ヤコブはもう何回も兄弟たち、兄弟って、私の愛する兄弟たち、兄弟たちって、まあ、だから自分と同じユダヤ人同胞のクリスチャンという意味で、多分そこを強く強調してるなと思いますけども、私の兄弟たち、自分は信仰を持っているというものがいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。厳しいですよ、非常に厳しい、まあ、今からこれを広島弁に訳して読むのでさらに厳しいニュアンスで、怖い教頭先生に怒られてるような、そういう気持ちでお聞きいただきたいと思いますが、では前巻ですね、読みたいと思います。ちょっと私 のコピーのやり方が間違っ変になっていて、このいつものように順番にきれいにこう並んでませんので、 あれどこ行ったかなって思うかもしれないですけど、まあ、最初のページ読んで次は開いたところ のこっちだから左肩から始まりますので、はい、まあ、皆さんすぐ分かると思いますが、ちょっと怖いヤコブの手紙、本当に怖くなった人は耳塞いでください。おかしいのとこは笑ってください。ヤコブの手紙、広島弁訳でお読みいたします。第1章、神様と主イエス・キリスト様に仕えるヤコブが散らばっとる十二部族の門らに挨拶する、まあ、これは諸教会のユダヤ人クリスチャンのことですね。足の兄弟よ、試練に応たら無事喜びにさい。信仰が試されたら忍耐が生まれるのをあんたら知っとろう。とにかく忍耐じゃ。本当にそう書いてあるんですから、はい、私誤訳してるわけじゃないんです。そうすりゃ完全で欠けのない人間になれる。あんたらの中で自分は知恵が足りん思うとるもんはおらんか。どんなもんにでも惜しみの与えられる神様に願いんさい。そうすりゃ与えられる。針の先ほども疑わんと信じて長いんさい。疑うやつは風に吹かれて揺れ動く海の波みたいなもんじゃ。そがいなもんは主から何かもらえるおもちゃいけん。少年の座らん浮き草みたいな連中じゃ。すごいですね、見下されとるもんは主にあって高められとることを誇りんさい。飛んどるもんはいずれ貧しゅうなる。飛んどるもんは野の草のように消えてゆく。日が昇り熱風が吹きつけると草は枯れ花は散り、その美しさも失せる。飛んどるもんも同じように何も成し遂げずに消え失せる。 試練を耐え忍ぶ者は幸いじゃ。耐え抜いた暁には神様を愛する者に約束された命の冠をいただくことになる。誘惑に応うても神様の誘惑じゃ言うちゃいけん。神様は誘惑を受けることも人を誘惑することもないお方なんじゃけ。わしら人間は自分の欲望にそそのかされ負けて誘惑に陥るんじゃ。欲望がはらんで罪を生み、罪が熟して死が生まれる。わしの大切な兄弟たち、誤解しちゃいけん。あらゆる良い贈り物、完全な賜物は上から光の源である父から下される。御父は変わることも影になることもない。御父はご意志のままに真理の言葉によってわしらを生んでくださった。わしらを万物の初歩、祝福の印とするためじゃ。わしの大切な兄弟をよう言うとくで。あんたら聞くに早く、話すのに遅く、ほいで怒るに遅くありんさい。だいたい逆になりますからね。人の怒りは神様の正しさを実現せんけいじゃ。ほいじゃけあらゆる汚れや悪ときっぱり縁を切り、心に語りかける御言葉を素直に受け入れんさい。御言葉だけがあんたらの魂を救うことができる。御言葉を実行せにゃいけん。聞いとるだけなら自分に嘘をついとるんと同じじゃ。御言葉を聞くだけで実行せんもんがおりゃ、そんなは起きたままの顔を鏡に映して眺めとるようなもんじゃ。鏡に映った姿を眺めても何にもせんと立ち去り、汽車投げなままで立ち去るんだ。見てるけど何もしないっていうことですね。おいじゃが自由をもたらす完全な教えをしっかり見つめ、これを守るとは聞いて忘れるんじゃのうて実行するもんじゃ。そうすれば実行することによって幸いになる。自分は信心深い思うとっても舌を制することができず自己評価を下げてしまうなら、そんなの信仰は空っぽじゃ。死なる神様に合格点をもらえる信心とはこの世の汚れに染まらず困っとるみなしごややもめの世話をすることじゃ。わしの兄弟を栄光の主イエス・キリスト様を信じ取りながら、エコひいきしちゃいけん。あんたらの集まりに金の指輪をはめ、立派な身なりをした金持ちと汚らしい身なりの貧乏人が入ってきたとしよう。金持ちには丁寧に対応し、どうぞ特別室に席にお座りくださいと言い、貧乏人にはそこらに立っとるか地べたに座りんさいと言うなら、明らかにエコひいきしたことになる。その判断は間違うとる。わしの大切な兄弟たち、よう聞きんさい。神様はこの世の貧しいもんをあえて選び、信仰によって富ませ、ご自身を愛するもんに約束された御国を受け継ぐもんとされたじゃないか。それなのに、これでまた左の上行ってですね、あんたらは貧乏人を辱める、あんたらを不当に訴えてひどい目に遭わせるんは金持ち連中じゃないんか。金持ちはあんたらに与えられとるクリスチャンという尊い名を冒涜しとるだけじゃないか、しとるじゃないか。あんたらが神様の言葉に従い、隣人を自分のように愛しなさいという尊い律法を実行するのは実に素晴らしいことじゃ。ほいじゃがエコひいきするんなら、あんたらは罪を犯すことになり、律法によって裁かれる。律法全体を守っとっても一箇所でも破ったら全部を破ったことになる。勧誘するなと言われた方は殺すなとも言われた。おいじゃけ勧誘しなくても人殺しをすればあんたは律法の違反者になるんじゃ。自由の律法によって裁かれるもんとして語り、また行いにさい。人に憐れみをかけるもんには憐れみのない裁きが下される。憐れみは裁きにさえ打ち勝つんじゃ。この辺はなんかユダヤ人っぽい感じですね。私の兄弟を、自分は信仰者じゃいうもんでも行いがなかったら何の役にも立たん。疎外な信仰はそんなを救うことはできやせん。もしあんたの知り合いが着るもんがなく、その日の食べ物もなかったとしよう。そんなら安心しんさい、ぬくもって腹いっぱい食べんさい言うだけで、実際何もせんかったらどうなろうか。信仰も同じじゃ。信仰の行いが伴うてなかったら、その信仰は死んだも同然じゃ。あんたは信仰の人、 わしは行いの人言うて信仰と行いを分けて考える者がおる。行いのない信仰を見せてみんさい。ほいならわしは行いによってわしの信仰を見せちゃろう。あんたは神様は唯一だと信じとる。そりゃ結構なことじゃ。悪霊どももそう信じて震え上がっとる。何も分かっとらんの。行いのない信仰は何の役にも立たんのんじゃ。神様がわしらの父アブラハムを正しいとされたのは、息子イサクを祭壇の上に捧げるという実際の行いがあったけじゃないんか。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成された。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたという聖書の言葉が、イサクを捧げることによって完成され、神様はアブラハムを友と呼ばれたんじゃ。これであんたらもわかるじゃろ。行いが伴ってこそ正しいと認められるんで。信仰だけじゃない。エリコの遊女ラハブも同じじゃ。イスラエル人のスパイをかくまい逃がしてやるという行いがあったけ救われたんじゃないんか。魂のない肉体が死んだも同然であるように、行いのない信仰は死んだも同然じゃ。第三章、わしの兄弟よ、教師になろう思いさんな。わしら教師は他の者よりも厳しい裁きを受けることになるけじゃ。わしらは皆過ちを犯してしまう。言葉で過ちを犯さんかったら、そんなは自分の全身を支配できる完璧な人じゃ。馬を御するには靴輪をはめたら全身を自由に動かすことができる。船を見んさい。なんぼ大きゅうて風に押されとっても、船頭はこんまい舵で思いのまま操る。同じように舌はこんまい火かんじゃが大きなことを言うじゃろ。こんまい火が大きい森を燃やすじゃろ。舌は火なんじゃ。舌は不義の世界じゃ。わしらの体の器官の一つじゃが、全身をけがし人生を台無しにし、自らも地獄の火で焼き尽くされる。すごいですねこの辺ね。すべての獣や鳥、また這うもの、海の生き物は人間によって支配されとるし、これまでも支配されてきた。ほいじゃが、舌を支配できるもんは一人もおらん。舌は疲れを知らん悪の器官で死の毒に満ちとる。わしらは舌で父なる主を賛美し、また同じ舌で神様に似せて作られた人間を呪う。同じ口から賛美と呪いが出てくるんじゃ。わしの兄弟たち、こんなことを許しとっちゃいけん。一つの泉から甘い水と苦い水が湧き出るじゃろうか。わしの兄弟よ、イチジクの木にオリーブの実がなり、ブドウの木にイチジクの実がなるじゃろうか。視界から甘い水は取れん。あんたらの中で知恵のあるもん、賢いもんは誰か。それには知恵にふさわしい柔和な行いを普段の生活を通して示しんさい。ほいじゃが、心の中の妬みや自己中心の思いに負けて自慢したり、真理に逆らうようなことを言うちゃいけん。疎外な知恵は上からのもんじゃのうて、下からのもん、この世のもん、悪魔からのもんじゃ。妬みや自己中心があると秩序が壊れ、悪事がはびこる。上からの知恵は純真で温和で寛容で従順じゃ。憐れみと良い実に満ち、エコひいきも偽善もない正しい実は、平和を作り出す者らによって平和のうちにまかれる。第四章、どうしてあんたらの間で争いが起こるんだ。あんたらの個人的な欲望が原因じゃないか。あんたらは欲しがって手に入らんと人殺しをする。みんなしないと思うんですけどね、極端ですよね。欲しがって手に入らんと人殺しをする。まあそういう心理かもしれません。無理にでも自分のもんにしようと争ったり戦ったりする。得られんもんは主に願わんけいじゃ。願うても与えられんのんは自分のために使おうと間違った動機で願い求めとるけいじゃ。節操がないの。この世を愛するユンは神様の敵になるいうことを知らんのんか。この世に愛されたいと願うもんも神様の敵になるんじゃ。聖書にこう書いてあるんは無意味じゃ。言うんか。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。さらにこう書いてある。 神は傲慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。おいじゃけ神様に従い、悪魔に対抗しんさい。そうすりゃ悪魔の方から逃げていか。神様に近づきんさい。そうすりゃ神様は近づいてくれんさる。罪人よ、清い生活をしんさい。どっちつかずの門よ、心を定めんさい。自分の罪深さを顧みて、悲しみ、嘆き、泣きんさい。笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えんさい。主の前にへりくだりんさい。そうすりゃ主があんたを高めてくれてじゃ。兄弟よ、悪口を言いようちゃいけん。兄弟を悪言うたり、兄弟を裁くもんは、立法を悪言い、立法を裁くんと同じじゃ。立法を定め、裁きを行う方はお一人だけじゃ。この方だけが救うことも裁くこともおできになる。隣人を裁くたあんたは一体何者な。よう聞きんさい。どっかの町へ行って1年かそこら滞在し、商売して人儲けしちゃろういうもんらよ。あんたら自分の命がどうなるんか、明日のことはことすらわからんじゃないか。あんたらは現れては消えていく霧のようなもんじゃ。あんたらはむしろ主が許されるんなら生かされてするべきことをしようと言うべきじゃ。おいじゃのにあんたらは高ぶっとる。高慢はすべて悪じゃ。人がなすべき善を知っておりながらそれを行わんかったら、そんなの罪じゃ。第5章、陽気金祭を金持ち。降りかかってくる不幸を思うて泣き叫びんさい。あんたらの富は朽ち果てて、衣服は虫に食われ、金銀も錆びつく。この錆こそがあんたらの罪の証拠じゃ。あんたらの肉体を火のように食い尽くすじゃろ。終わりの時に宝を蓄えるとは何事か。見てみんさい、畑の借り入れをしたのに賃金をもらわんかった労働者の叫びが主に届いとる。昔からこういうことあったんですね。あんたらは地上で贅沢に暮らし、快楽にふけりほふられる日に備えて自分の心を太らせとる。その上無抵抗の正しいものを罪に定めて殺した。兄弟よ、主が来られる時まで忍耐しんさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るのを忍耐し、大地の尊い実りを待っとる。あんたらも我慢しんさい。気持ちを強持ちんさい。主が来られる時が迫っとる。兄弟を裁かれんためにはの不平を言わんことじゃ。裁く方が歯戸口に立っとってじゃ。兄弟を主の皆によって語った預言者を見本にして耐え忍びんさい。耐え抜いたもんは幸いじゃ。あんたらはヨブの忍耐と主が最後にどうされたか知っとろう。主は慈しみ深く憐れみに満ちたお方じゃ。わしの兄弟よ、とにかく誓いを立てちゃいけん。天を指しても地を指しても、あるいは他のどんなもんを指しても誓うちゃいけん。裁かれんためじゃ。あんたらはやることはやる、やらんことはやらんとだけ言いんさい。あんたらの中で苦しんどるもんは祈りんさい。喜んどるもんは賛美しんさい。病気のもんは教会の長老を招き、オリーブ油を塗って主の皆によって祈ってもらいんさい。信仰による祈りは病人を癒し、主がそんなを回復させてくれてじゃ。もし罪を犯したなら主に許してもらわにゃいけんけん。おいじゃけ主に癒してもらうために罪を告白し合い、互いのために祈りんさい。正しいもんの祈りはものすごい力があり効果があるんじゃ。エリアはわしらと同じ人間じゃが、雨が降らんように祈ったら3年半地上に雨が降らんかった。ほいじゃが再び祈ったら天から雨が降り、地に実りをもたらした。わしの兄弟よ、あんたらの中に真理から迷い出たもんがおって、誰かがそんなを真理に連れ戻すことができたら、罪人を迷いの道から連れ戻すもんはその罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知っときんさい。以上なんですね。厳しいですね。ルターが一番後ろに置いたっていう気持ちもなんとなく分からなくないですけど、最初にも言いましたけども、このヤコブの、行いを強調するっていう教えと、パウロが、信仰を強調している、パウロは行いではなく信仰だと言っている、そのことをどうその理解できるするかっていうことですが、パウロは、特にロマ書やガラテヤ書の中で、信仰を強調してますね。 私たちは人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によると考えるからですと3章の27節ローマ書で言っています。だから信仰というのはイエス・キリストを信じる信仰、私たちが義とされる、私たちが神様の前で罪許されて神のことをされるために必要なのは行いじゃない。でこの場合の行いというのは何かというと立法を守ることなんですね。立法を、ユダヤの立法を守ることを一言で行いと言ってるわけです。でも立法をいくら守っても私たちは義とは認められない、いや完全に守ることもできないし、立法を守ろうとすればするほどむしろ罪が増してくる。私たちが許されるためには信仰が必要なんだ。イエス・キリストを信じる信仰によってイエス・キリストは私たちの代わりに罪の刑罰を受けてくださったから、この方を信じることによって私たちの罪は許されるんだと。だから行いじゃなくて信仰なんだと言ったんですね。これがパウロの教えなんです。じゃあ今日読んだヤコブ書、ヤコブは何と言ってるでしょうか。行いがない信仰は死んだものだって言うんですね。行いがないと、じゃあ どっちが正しいのかということになるわけですが、ヤコブが言ってる行いというのとパウロが言ってる行いっていうのとでは表している意味が違うんです。パウロが言ってる行いっていうのは立法を守ることを言ってるんですね。ヤコブが言ってるのは立法を守ることではありません。信仰の表れとしての行い、信じているならば必ずそれが何らかの形で行動に表れてくるはずだっていう意味での行いを言ってるんですね。先ほども言いましたけれども、アブラハムを例に挙げてますが、神が私たちの父アブラハムを義とされたのは息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったですか。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょうと。アブラハムは主を信じてその信仰によって義と認められたって書いてあるんですね。で信じた、彼は何を信じたかというと子供が与えられるということを信じたんです。そしてその通り子供が与えられたんですね。でもその子を捧げなさいと言った時に、もしアブラハムが嫌です、そんなことはやりませんって言ったらですね、主を信じているとは言いながら従ってないわけですね。最初にそのエドモンドちゃんの話をしましたけども、結局信じてるということはそれが従うっていう行動に現れないとその信仰が本物であるかわからないということです。信じていると言いながら神様は隣人を愛しなさい、誰かを愛しなさい、こうしなさい、愛しなさいと教えられてるのに、いやそれは嫌です、できません、これはできません、でも私はあなたを信じてますというのは信仰にはならないということですね。信仰は行いによって完成される、行いによって証明される。だから信仰と行いは表裏一体だというのがヤコブの主張なわけです。ですからパウロが言っている信仰と行いということとヤコブが言っている信仰と行いということは別のことなんですね。そういう意味でルターは誤解してるんです。500年経って、ルターに文句言うと怒られますけども、ルターはちょっと誤解してね、でこれを最後につけちゃったんですけど、でもやっぱりヤコブが言ってることは真理だと思うんですね。私たちは神様を信じてるっていうけど、果たしてその信仰が具体的な行いの中に現れているか、ただ心に秘めている信仰なんていうんですね、これはヤコブが言っているように魂のない体と一緒だと。確かにその通りだし、それを私たちはその自分の信仰生活の中で常に問われていくことですよね。信じているんだったらこれは従わなきゃいけない、嫌だけど従わなきゃいけない、行けないとこだけ行かなきゃいけないっていう、そのでもそれが一歩踏み出した時に私たちはその信仰の実を実らせる、その実を見ることができる、その祝福に預かるっていうことをですね、聖書はずっと教えているわけで、そういう意味ではこのヤコブ書のメッセージ、もう一回読みたいと思わないぐらい厳しいんですけど、それでもとても大切なね教えに富んでいるんじゃないでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、今日は本当に厳しいヤコブの手紙を皆さんで味わいました。何か怒られているような、ぐさぐさと刺されるような言葉でありました。 しかし私たちの信仰が死んだものにならないために、ぬるま湯に浸かったようなただ形だけの信仰にならないために、神様どうぞ今日与えられたこのヤコブの手紙を通してのメッセージを受け入れて、今日からの信仰生活に生かしていくことができるように、行いのない信仰は死んだも同然だ。どうぞそのことが私たちの信仰生活の励ましとなって、今までできなかった信仰の応答が主に従うということができるように、そしてその時に主に従うことの喜び、本当の満足を味わう、そのことを見てまたあなたを褒めたたえるものとならせてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。